藤沢歴史探訪のコーナー、今月は藤沢浮世絵館の学芸員でいらっしゃいます細井さんにお話を伺っていきます。細井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、たびたびこのコーナーに細井さんご協力をいただいて登場していただいておりますけれども、新年度スタートしたこの4月なんですが、はい、藤沢町誕生111年ということで、はい、この4月1日に迎えたという話があるんですけれども、はいはい、まずこの藤沢町、まあ、私たちは知っているのは藤沢市ということで、はいはい、もう市政もうすぐ、まあ、来年80年を迎えるといったところになりますけれども、はいはい、細井さん、この藤沢町って一体どういったものなのか教えてください。
はいはい、今もそうですけど、県の下に市町村があって、で段階的には村があって、一定の人口とか規模に達するとは町に昇格して、で町も条件が整うと市に、市政を引いてですね、市になるって、そういう段階になってるんですけども、ですので藤沢も最初は町だった。でこの辺りでは町のままで残ってるのは寒川町さんになりますけども、ですから寒川町さんもいずれはもしかしたら市になるのかもしれないですけども、そういう形で、まあ、発展系のような形で今の藤沢市になってます。
そうですか。今の細井さんの説明でそっかとちょっと改めてね思ったところもあるんですけれども、ということは藤沢市の前身ということで藤沢町だったということなんですよね。
はい、はい、そうですね。
これは寒川町と同じ高座郡だったんですか。
そうです、はい、で藤沢の場合にはよく町と村がとか町が合併して市になるっていう方が多いんですけども、藤沢の場合は町のまま市になっているので、あ、まあ、町の状態でどんどん人口も増えて産業も盛んになって、まあ、市に昇格するだけの規模になったというふうな形ですね。
そうなんですね、はい。今藤沢市も、まあ、どちらかというと大きい市なのかなと、面積もあるかなと思うんですけれども、はい、その町の時代も面積的には同じだったんですか。
はい、いや違います。今の形になるのは昭和30年だいぶ後になりますので、その当時はですね、人口も確か3万とかそんな感じですね。
そうですか。もう今は考えられないぐらいの ね、はい、もう少ないななんていう気持ちになってしまうぐらいなんですけど、全部、ね、はい、それでも3万ということで ね、
そうですね、
町から市になって、それが111年に、
はい、そうですね、はい、
いうことなんですね。これ皆さんご存知だったでしょうかね。
意外と知らないんじゃないかと思うんですけども、うん、その町の範囲っていうのは今でいうと藤沢の南の方ですね、藤沢地区とそれから明治地区、それから大場地区、辻堂地区、鵠沼地区、それだけで町だったので、規模的に言うと、面積的に言うと3分の1ぐらい、もっと小さいですかね、4分の1ぐらいですかね。
へえ、はい、なんかちょっと不思議な感じしますね。
そうですね、まあ、その後ずっと大きくなっていく藤沢市ですので。
その町から市になってということで、そのね、藤沢町の誕生が111年ということでね、はい、迎えているということで、ぜひこれ藤沢市民の皆さんにはちょっと知っていただきたいなという ね、
そうですね、
お話になりますけれども、はいはい、といったところで今月はですね、細井さんに、はい、もうね、そのせっかくなので藤沢町という話も出ましたけれども、はいはい、もうググッと時代を遡ってですね、はい、江戸時代に今週は行ってみようかなと思うんですけれども、
はいはい、
江戸時代の藤沢、
はいはい、
まあ、実際に細井さん見たわけじゃないと思うんですけれども、
実はそんなことはないです
ね、 ね、そういったこうちょっと細井さんは話がね、実はいやいや見てましたよなんて言いそうなんですけれどもその江戸時代、藤沢ってどんな場所だったのか教えてください。
は
い、
簡単に言うとですね、交通の要衝っていう言い方するんですけども、道が今もそうですけども、北から東西東海道を通って北の方の昔町田県道って言った道があって、それから厚木の方に行く道もあるし、それから江ノ島に行く道、鎌倉へ行く道ということで、道が集まってる場所なんですね。ですから交通の西へ行くにも東に行くにも必ず通らなくちゃいけない場所だったということで、かなり賑わっていた場所です。
じゃあもうどこかに行くには重要な場所だったということですか。
そうですね、はい。でどこかに行くだけじゃなくてですね、江ノ島と大山っていうのが江戸時代の江戸の人たちにとっては有名な観光スポットだったんですね。でそこに行くためにもやはり藤沢を通らなくちゃいけなかったので、その観光のための入り口ということでも非常に有名だったんです。
この富士山市を振り返ったりすると、はい、まあ、調合もよく出てくるんですけど、はい、大山街道とか、はい、江ノ島道とか、はい、あと藤沢宿という言葉が出てくるわけですね。
はい、はい、そうですね。
このコーナーでも細井さんにね、こう藤沢宿についたりとか、はい、お話いろいろね伺ってきたこともありますけれども、はい、少しずつやっぱりこのコーナーを通して、私もそうですが皆さんもちょっとずつ知識というかね、そういった言葉、あ、知ってるなんていう言葉が増えてきたかなと思うんですが、はい、今ちょっとお話にもありましたし、はい、こちらの藤沢浮世絵館でも浮世絵によく載ってる江ノ島ありますが、江ノ島ってその当時、はい、江戸時代の江ノ島ってどういった存在だったんですか。
ですね、江戸から2泊3日ぐらいで行ってこれる気軽な場所なんですね。で、教科書なんかでも出てきますけども、遠く西の方に行くにはですね、箱根の関所っていうのはなかなか越えられなかったんですね。ちゃんと理由の書いた手形持ってないとダメなん で、その内側で気軽に行ける、で結構いわゆる間もですね町がありましたので、女の人でも行けるような場所ということで一大観光地になっていたようですね。で
それが反映されて浮世絵になったりとかするわけです
か。そうですね、まさにそうなんです、はい、浮世絵は行っている人たちを描いて、でさらに江戸にいる人たちにですねまた行きたくなるような絵を描いてますので、はい、非常に実態以上に魅力的に藤沢や江ノ島のことを描いていただいてますので、もう今見るとすごいなと思うんですけど、どこまで本当かなっていうのがあるんです
そうですよね、本当に浮世絵見ると知ってる場所が出てくるって言っただけでも、はい、ちょっとね嬉しくなりますし ね、はい、すね、とってもその難しいものじゃなくて身近なものに浮世絵も感じることができるんですが、はい、先ほどから出ているこの江ノ島道、はい、細井さんこれどういった道なんですか。
江戸時代になって東海道で宿場が藤沢に置かれると、昔から江ノ島っていうのはいわゆる霊地ですね、あの霊源あるたかな場所ということで結構行ってたんですけども、東海道から行けるということで、そのための道の整備がされて、で江ノ島道が途中で私を一つ石神の私を通って行けるような形で整備されてるんです。ですので今はもう本当に細い人道ですけども、昔は本当にこう中心的なあの歩道だったり歩く道だったりですね、はい、
そうなんですか。じゃあ昔からある道の一つなんですね。
そうですね、
は
い、でその後ちょっと話先飛んじゃいますけども、はい、江ノ電が通じたり、それから小田急が新宿の方から来たりとか、モノレールとかみんなこう江ノ島を目指してるんですけども、その一番元になっているのは江ノ島道ですね。それに江ノ電なんかまさにこう横を通るような形で行ってますので、うん、最初の江ノ島への参詣道って言ったらいいのかなと思います。
そうですか、はい、今となってはもう生活路みたいな、はい、
そうですね、
感じてますけど、はい、昔からそれプラス観光としては重要だったんですね。
そうですね、
じゃあ昔からたくさんの人が取った道なんですね。
そうですね、はい、
そうですか。こうやって考えるとね、ちょっと私たちにとっては古速って、ね、昔から、まあ、ある道でしょうという感じがしますけれども、はい、まあ、ポイントとしてはとても重要だったということで ね、
昔はですね一時期バスも通ってたんですよね。で時期にあの今の片瀬県道 の、 あの道ができるんで、そちらにバスは譲るんですけど、ちょっと今だと考えにくいですけど、
そうですね、
通ってたようですね。
そうですか、はい、またそこもちょっとね、はい、時代の流れと人の流れと変わってきたんだなと思うんですけれども、はい、まあ、その先ほどからもお話に出ているように浮世絵にも書いてある江ノ島、はいはい、まあ、江戸時代からやっぱり注目をされていて、
ね、
観光地だったんだなということが分かってるんですけれども、はいはい、細井さんこの江戸時代に関してなんですけれども、はい、その江ノ島以外でこの藤沢で名所というか、まあ、観光の場所ってあったんですか。
はい、ありました。一つはですね遊行寺なんです。で遊行寺は自主の総本山で昔からそうですので、それでお参りに行く人もいるんですけども、実はですね一番の皆さんに行くのは小栗判官照手姫のお墓があるんです。で小栗判官照手姫の話っていうのは今ほとんど忘れられてますけども、昔はもう子供でも知ってる有名な話 で歌舞伎でも有名になったり文楽になったり小説のネタになったりしてますので、その主人公のお墓があるっていうことでみんなこぞって行ったようです。街道ずっと降りてきて、ちょうど遊行寺坂の途中で右側に遊行寺になりますけど、途中でちょっと上がっていくところがあって、そこ行くと長生院っていうお寺が今もあるんですけど、そこに小栗判官のお墓とかがあるんです。で昔の旅行ガイドを見ると必ず小栗の墓っていうのが書いてあって、藤沢の観光アイテムとしては、まあ、最初に登場する場所になります。
そうですか、 このコーナーでもグリハンガンのお話ちょっとしていただいたことがありますけれども、はい、グリハンガン知らない方のために教えていただけますか。
そうですね、はい、グリハンガンという人はもともと京都の人なんですけども、京都を追われてですね、日立の国の小栗というところに行って、最初から小栗半岸という名前もおかしいんですけども、それでですね、まだ独身で行ったもんですから、関東のこちらの相模の国にですね、綺麗な女性がいるということで、テルテ姫という人がいて、そこに押しかけてきて結婚するんですけども、そのお父さんが怒ってですね、殺しちゃうんですね。でそれが地獄に行くんですけども、閻魔様の計らいで蘇って、で熊野まで行って完全に元気になって、ハッピーエンド、そういう話なんですけど、でその時に蘇った時に藤沢の商人が間に入るというかですね、手引きをするというので、それで藤沢といえば小栗半岸という話になってます。
そのお墓があると。
そうなんです。
いうことなんですね。
はい、
これ伝説の人なのかじゃないのかといったところも気になるところなんですか。
基本伝説です。あとお墓は多分ね5つぐらいあるんじゃない。
それだけ愛された
人物ですね。
はい、
そうですね。もうドラマ自体が本当に面白い、いろんな地区に話伝わってますけど、どれも非常にこうドラマチックな面白い話が多いので、趣味でいろいろ回ってるんですけども、本当に面白いですね。
これね、皆さんが夢中になる、そういったね、小栗半岸、そういった人物なんですけれども、まあ、そのお墓が有用にあるということで、はい、まあ、これじゃあ江戸時代の人たちにとっては、はい、もう当たり前のように富士山にそれを求めに来るっていった場所になってるんですね。
あの大河ドラマとか連ドラとかでですね、はい、出てきた主人公の行った場所とか、そういうとこってみんな行きたくなるじゃないですか。
なりますね。
そういうノリで行ってるんです当時は。
そういうことですか。
そうなんです。でそれで歌舞伎でも、はい、今の連ドラみたいのがちょうど歌舞伎っていうふうに思っていただいてるんですけど、そのくらいみんな気軽に行ってましたので、そこで見た話の情景が富士山に行けば見れるかもしれないってみんな錯覚してくるんですよね。
今もその感覚って私たちとても分かりますし、はい、そういった人たちいっぱいいますけれども、
そうです、ね、
江戸時代も時代関係なく人ってそうなんですね。
多分そうだと思いますね。でその辺を多分知っててね、仕掛ける人がいるんだと思うんですよね。
ねえ、なんかちょっと江戸時代というとちょっと昔のねお話でしたけれども、そういったところになると、でも人って変わったようで変わってないんだなっていうところもちょっと嬉しくなりますね。
そうですね。あのもう一人小栗半岸と並び立つのがですね、弁天小僧菊之助っていうのがいるんです。これは完全に歌舞伎の世界の人なんですけども、これもなんとなく実在のような気がして、で江ノ島に行けばいるんじゃないかって錯覚を起こしてきた人もいたんじゃないかと思うんですけど、浮世絵を見るとまるで弁天小僧菊之助いるかのような感じで書いてますので、それもかなり宣伝だったのかなと思いますね。
そう考えるとなんか時代が変わっても人の性質って変わらないなっていうところの面白さと、
そうです、ね、
やっぱ江戸時代は浮世絵を見てとかね、はいはい、そういったものがありますけれども、まあ、そういった知るツールが違くても、はい、まあ、人って変わらないんですね。
そうですね。そう思いますね。
ね、ちょっとこう江戸時代の皆さんの、ね、はい、流行りとか、
ね、
注目をしている場所、はい、その中の一つで江ノ島道、はい、江ノ島があるこの藤沢もね、はい、そういった拠点だったということでご紹介していただきました、はい、さあ今月はですね、はい、細井さんに、ま、今日は江戸時代についてだったんですけれども、はい、4月1日に、はい、藤沢町誕生111年を迎えたということから、はいはい、今月はですね、こう時代を振り返ってお話を伺っていこうと思います。ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。